にちは。京都これからラジオ第2週は竹上久美子のこれからミュージック、パーソナリティの竹上久美子です。
アシスタントの川原優馬です。
アシスタントの箕浦博樹です。
お3人ソロの久しぶりですね。
おはようございます。
よろしくお願いします。はい、10月になりまして、
はい、いや、ね、もう来ました。10月、今年もあと3ヶ月ですよね。
あっという間です ね、
もうめちゃくちゃ早いなと思って。
うん、箕浦お店の方はどうなんですか？
いや、もうおかげさまで、誰かんちというお店の店長やらせてもらってるんですけども、
ね、
はい、相変わらずいい感じでやらせてもらってます。嬉しい。
繁盛してる感じで。
はい、もう年がら年中じゃないわ。
年がら年中。
毎日日々。まあ年がらもやってないから、日々ワイワイと楽しくさせてもらってます。
いい子って。
はい。
みんな新しいことも始めつつ、イベントシーズンですよね。
もうこの時期はだってもうわんさかですよ。
本当ですよ。
芸術の秋です
し、私も子供の行事が遠足や運動会やら目白押しで、ライブもしますけど、
そっちもそっちもね、まあイベントですからね。
もう世の中全体がイベントが多いね、あの時期ですが、あのね、いろいろね、今回紹介していきたいと思いますのでね、
はい、
よろしくお願いします。最後までよろしくお願いします。はい、この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。
京都これからラジオ。
いや、そのままです。これ損です。あ、ごめんなさい、9もう一回お願いします。すいません。さて、まずは今月のコレソンをお聞きください。カフェアンデパンダの20周年記念のライブがあります。新井H いのちの歌、11月16日金曜日に、カフェアンデパンダにて、開演19時半、会場18時、前売り5000円、当日5500円、ワンドリンク付きです。では新井 H で黄昏のビギンお聞きください。
だけど黄昏の街並木の影の初めてのキス初めてのキス
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
これからミュージ
ー続いては、京都の街で活躍する様々な人々をご紹介するコーナー。ですというわけで今月は久しぶりに3人揃いましたので、はい、ゆうまくんとみのうらくんそれぞれからねおすすめの曲や、一押しのねイベントなどを続々と紹介していただきたいと思います。
はい、わかりました。
ではまずはゆうまくんから紹介お願いします。
はい、じゃあ先月もちょっと紹介させていただいたんですけど、
はい、
来月の11月3日土曜日に、アトリエというイベントでつばくらめの新しい CD が発売されます。
おめでとうございます。
よということでして、ちょっとだけイベントの詳細を言いますと、
はい、
アトリエアートイベントでして、アートと、ね、日本画が並んだり、手作り市が並んだりする中でライブをしようということで、
はい、
出演者が、つばくらめ星屑オーケストラ、
はい、
サンタマシンワタイケ、
はい、
小林美樹、
はい、
ラクラスターの宮城雄二と、カプリスの5組でございまして、
うん、はい、
はい、5時半オープン6時スタート、2000円のチャージにワンドリンクです。
はい、
はい、そんな感じなんですけれども、
はい、
今日
は先月もね、
はい、
かけましたよね、この出演アーティストが楽曲をね。
そうですそうですそうです。
今日もまた今日、ね、その出演アーティストの楽曲をということで
オーディオドラマの方をねかけたいなと。
オーディオドラマ出ました。
あの音楽番組でついになんとなく音楽じゃないような
オーディオドラマっていうのはよくラジオドラマとかってね、私たちの世代は読んだりしますけども、そういうことですよね。
そうなんです。今度新しい CD を出すのがそのオーディオドラマのサンタマシンワタイケとコラボした CD を出すんやけど、
はい、
でそれの、まあ、じゃあオーディオドラマって何なんやっていうのをちょっと知ってもらおうと思って5分の音源を持ってきました。
はい、でオーディオドラマっていうのはどういうものなんですか。会話劇、
そんな感じです。で、まあ、声優さんの声の、まあ、ドラマになるわけですけど、
あ、声優さんがそういうストーリーになる物語を紡いでいくみたいな演劇っぽいところも少しあるってことですね。
でラジオドラマって言い方じゃなくてオーディオドラマって言いたい彼らは、BGM とか効果音とか、うん、そういうのも全部含めてオーディオ。
なるほど。まあラジオでかからない場合もありますもんね。舞台でやったりとかいろんな場所で聞いてもらえるってことですよね。
じゃあ明確には別っちゃ別ってことなんですね。
そう、同じジャンルではあるんやけど、はい、なんかオーディオドラマっていうことにはこう、うん、
こだわりがあるってことですね。
なるほど、
はい、っていうで彼らの団体から声優さんが、はい、なんだプロになったりとかするようなくらい、
ね、
クオリティの高い、
まあ、本物志向の人たちということ で、
はい、でございまして、
今まで、まあ、インスト音源をかけることとかはありましたけど、うんうん、会話だけのそのオーディオドラマ、まあ、効果音とか入ってますけど、うんうんうん、番組でかけるの初めてかもしれないですね。
嬉しいですねこれは。
ということで、はい、改めて楽曲紹介お願いします。
はい、じゃあちょっと2曲続けてって形で、
はい、
そのサンタマシンワ体系の、トファビターっていうオーディオドラマを5分流した後に、
はい、
つばくらめの主題歌、
あ、そのドラマの主題歌がつばくらめっていうことなんですね。
なるほど
を制作したみたいな形です、
はい
はい、スピーカーに願いをっていう曲と、
はい、
2曲続けてお聴きください。
あの瞬間を思い出す。ねえ今君は何してる？私は君に問いかける。近頃君は何してる？もういない君に問いかける。海の向こうにいる君に届かぬ声で問いかける。それでも何度も問いかける。 あの瞬間を思い出す。私と君と二人並んだ砂の跡、寄せては返すさざ波に足跡を消してと問いかける。ねえ、今君は何してる？
なあ、アキホ、本当に行くの？
何を今さら。
ああ、いや、ごめん、なんせ急だったからいまいち実感が。
駅に着く直前になってそんなこと言われてもな。本当はサトルが何を言いたいのか分かってる。気づかないふり、知らんぷりの私は意地悪な女。
ごめんごめん。で、どこだったっけ？
サモイ。
うん、全く分からん。
オセアニア？オーストラリアの右の方、ポリネシアの中のサモイ諸島ってとこ。
なんとなく。
いや、まあ私も実はよく分かってないんだけどね。店長に海外に自分の店出すから手伝ってって誘われたからついてくだけだし。まあ私の作った雑貨も置いてくれるって言うし、チャンスはつかまないとね。
その行動力がすごいよな。アキホはこれと決めたら一直線だし、迷わないもんな。
そんなことないよ。私だってちゃんと迷ったり悩んだりしてるんだから。
でもそういうのを人に見せないところが強いよな。うん、アキホならきっと大丈夫だよ。向こうでもうまくやれるって。
人事だと思って適当に言って。
本当だって、アキホは強いよ。
君は私のこと買いかぶりすぎだよ。今だって明日からのこと考えると不安でいっぱいいっぱいなんだから。ああ、もう支えがないとなんかぽっきり折れちゃいそう。
頑張ってれば向こうの人も店長も助けてくれるから平気だって。
気づけバカ。
ん？
うんうん、なんでも。
アキホ、なんか怒ってる？
いや別に。
あ、そうだそうだ、チョコレート食べよ、チョコレート。
うわ、またポケットに板チョコ入ってるし、サトル変わんないね。
いいじゃん、チョコレート好きなんだから。
私は甘ったるいの苦手だっていつも言ってんのに。
大丈夫だって、今日はビター味にしといたから。カカオ 86%、 かなり苦め。はい、
ありがとう。って、あ、またそれサトルの方がちっちゃいじゃんか。
しょうがないだろ、いつもうまく半分に割れないんだから。
だったら自分が大きい方食べればいいのに。君は甘いの好きなんだから。
ああ、まあそれはほら。
サトルってさ。
ん？
ふん。ごめん、なんでもない。荷物持ってくれてありがとう。
アキホ、あのさ、頑張れよ。それと店長によろしくな。
うん、あ、最後だから。はい。
ん？何この手、握手？
いや、最後のチャンス。
ん？ごめん、よく意味がわかんないわ。ただの握手になっちゃうけど。はい。
変なこと言ってごめん。じゃあね。君は優しすぎなんだよ。そうやって最後の最後まで物分かりのいい彼氏でいてくれる。なあ、本当に行くの？なんて、あそこはそんな言い方じゃダメだよ。理屈とか理性とかそんなのいいから、私の手思い切り引っ張ってよ。好きだから行くなって大声で叫んでよ。いつもわざとチョコレートをうまく半分に割らないところが、バカな君の可愛いとこで嫌いなとこ。最後まで素直になれない意地っ張りの私は、きっともっと大バカ者。ほんと、苦いや。
頃はどうだい、僕は春の隙間、呼吸を整えている。 離れてしまって空いた穴を埋めることで精一杯さ。ねえ君は今何してる？僕は今星を見上げていたところ。ねえ君は今何してる？もう僕には知ることはできないね。スピーカーに願いをかけて叶わないと知っているから、夢の続きなら君と なくなって、愛とか幸せとか迷いながら、それでもなんでだろう、歌い続けるのさ。ねえ君は今何してる？僕は今君の歌作ったとき。ねえ君は今何してる？ねえいつか僕らまた会えるかな。スピーカーに願いをかけて叶わないと知って、
オーディオドラマでね、サンタマシーム体系とファビタ、そして続けてツバクラメでスピーカーに願いをでした、はい、
なるほど、
面白かったね。
そうですね、曲とつながるとこういう感じになるんですね。
ね、すごい情景が目に浮かぶというか、でもなんかそのライブハウスでそれをやるっていうのがどういう風にやるんやろって考えながら聞いてて、
うん、そうですね、ライブで見るとどんな感じになるのかっていう、
ね、
これはね
ちょっと楽しみですね。
そう、映像をちょっと絡めてライブで見せるっていうのをね、ちょっとぜひ見に来てもらいたいなと、
ね、ちょっとぜひ会場に足を運んで体験していただきたいという感じですね、
はい、そんな感じでございます、
はい、続いてはですね、ミノラクのねおすすめのね、イベントと楽曲をね紹介していただきたいと思います、はい、じゃあミノラクお願いします。
いやもう10月なんで、
はい、
うん、毎年やっておりますが、
やってまいりました、
あれですね、
はい、ボロフェスタ2018です。
おお、開催です、
よろしくお願いします。
今年は何月何日ですか？
今月の10月の26、27、28日、場所は京都 KBS ホールと、クラブメトロ、
はい、
という形でやらせていただきます。 ボロフェスタが KBS ホールに移って今年で10周年なんですよ。
もうそんなになるんや。
そうなんですよ。もともと西武コードで開催してて、ボロフェスタ自体はもう17年目なんですけど。
そうなんですね。
そうなんですよ。
すごいイベントやね。
KBS ホールに移る西武コードでやってる隙間の年っていうのがあって。
ありましたね。
その年、鴨川に出てたんですよ、ボロフェスタ。その時、あの、懐かしい。ワゴンズと一緒に。懐かしい。
すごいな。
でもあれもう10年も前なんやと思って。いやあっという間ですね。
歴史ですね。
でもなんか KBS ホールに移ってからそのまたその新しい世代がどんどんこうスタッフに入っていって、うん、なんかやっぱ歴史がねすごいありますね毎年ね。
もう僕もまあボロフェスタ6年目とかなんですけど。
そう長いね。
そうなんですよ。だからその中ですら変わっていってるって思うんで、まあ、ボロフェスタ最初から知ってる人は、まあ、今年もまたこういう形でやるんやなっていうのがまあ見えると思うんですけど、
なかなかねイベント続くって大変ですけどね。毎年やっぱどんどん進化してるからこそのね。
いやもうねもう見どころを言い出したら止まらないんですよ。
そうですよね。ミノロ君の持ち時間ね3分でこの3分ではボロフェスタのこと言えへんやろうなと思って。でもちょっと巻いてるからあの言いたいだけちょっとおすすめポイント言ってください。
わかりました。今年も3日間やるんですけども、はいはい、ボロフェスタの3日間投資券っていうのが毎年、はい発売してて、今年はねそれに特製サコッシュっていうのがつくんですよ。
見た。
ボロフェスタ特製サコッシュっていうのはめちゃくちゃ可愛いやつがあって、まあ、サコッシュ付きチケットっていうのがあってそれも買えると。
買えるんですね、
はい、
めっちゃいいじゃないですか。
これがまあ新しくやるっていうのと、あと KBS 食堂プロデュースドバイボロフェスタっていうので、今まではフードを募集でやってたんですけど、
そうですね、
でボロフェスタ側からオファーして出店してくださいっていう形で、はい、ラーメンヤングやったりとか、はい、喫茶マドラグさんであったりとか、まあ、ジャングルケイブとかカフェ&バー大丈夫とか、もうもちろんマーコバちゃんのカレーもあり。
あ、
よかったよかった
よかった
毎年マーコバちゃんいたから今年から変わったらどうしようと思ったら
大事大事
それはちゃんとあるということで、はい、
こちらからプロデュースして、フードが来るっていうのも、まあ、今年の一つのトピックかな。
楽しみですね、
はい、もうでライブは、メンツとしてもなかなかやっぱり、はいぶち込んできてるなっていう感じなんですけど、
全部言ったらそれだけで番組が終わりそうですけど、なんかかいつまんでおすすめの方とかいたら
で、まあ、3日間あるんですけど初日の鳥がモロハ、
はい、モロハ
モロハなんですよ。
ついに呼んだね。
ついに、もう去年も出てもらってたんですけど、うん、鳥で出てもらうのは、
そうやね、
鳥なんですね、はい、
で27日の鳥が岡崎体育で28日最終大鳥がビッシュという。
おお
豪華やね。
ビッシュでもいいですよね。
うん、
ビッシュは私多分ボロフェスタにこんな出てなかったらそんな聞いてなかったかなっていうアーティストの一つで、
そうい
うのありますよね。あの普段こうバンドシーンとかにいたら聞かへんようなアーティストをボロフェスタが見つけてきてくれたおかげで聞くみたいな人が多いかもしれないですね。
こういう風に3日間の色味がある中、はい、まあ、サニーデイサービスやったり在日ファンクであったりとか、はい、で新しいとこやったらキングヌーとか、
はい、
フォックスキャプチャープラン2など新しい部分も拾いつつ、京都の若手もフックアップしてる相変わらずのボロフェスタで3日間お届けいたしますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、
じゃあ曲紹介をしたらいいですか。
そうですね。じゃあその中でめちゃくちゃコンパクトに大きなイベントをまとめてくれましたけど、
スンといきました。
スンときましたけども、ね、その中からですねおすすめのアーティストさんの楽曲を聴いていただきたいと思いますので曲紹介をお願いします。
はい、10月26日金曜日に出演予定の内首獄門同好会働きたくないです。お聴きください。
お聞きいただきましたのは内首獄門同好会で働きたくないでした、
はい、
バンド名聞いて、はいはい、男性ボーカルかと思いきや男女ですかね。女の人の声でしたね。
なかなかまだ知らない人も結構多いんじゃないかなと思う、はい、でも実は武道館でライブを成功させてるようなバンドなんですよ。
ちょっとライブが楽しみですね。
結構迫力あるライブをしつつ盛大にちょけてくれるんで、ぜひ見たことない人ちょっと一回 YouTube の PV 一曲聞いてみるとかだけでちょっと虜になるかもしれないです ね。
はい、では次続いての、おすすめのアーティストさんは、
はい、ちょっとこれは古くからの付き合いでもあるんですけども、
はい、
岡崎体育
から、岡崎体育、
はい、感情のピクセルお聞きください。
「風の してゆく。こぼれ落ちた闇雲の朝、また見つからないまま。風の色はもう見えないけど、前までは見えてた。そうは
体育で感情のピクセルです。
はい、かっこいいですね
まあまあまあまあまあまあって感じですね。
太ってるのが岡崎体育って想像するとまたそのギャップが ね、
そうですね。この音源だけ聞くとものすごいイケメンで痩せてる人が歌ってる感じで、はい、そうではないということだけお伝えしておきたいと思います、はい、もうめちゃくちゃかっこいいパフォーマンスをしてくれるので、岡崎体育
楽しみですね。何日目に出演でしたっけ、ボロフェスタは
27
日の鳥
ですね。
鳥ですね、はい、みんなでわーって泣きながら見たい感じですよね。
はい、もうぜひぜひ、
ね、
改めてボロフェスタ3日間よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
そしてですね、ボロフェスタ以外にもですね、はい、おすすめのイベントがあるということで。
そうなんです、
んですよね
はい、ちょっと日程はもうちょっと先になるんですけども、はい、今年もやらせていただきます、パニックバカンスの開催
を決定しました。
決定いたしました。
ありがとうございます。
毎年
忙しいね。
いやもうね、このパニバカに関してはもう僕は楽しむだけなんで、うん、まあボロフェスタとちょっとそれは違うとこかなというとこあるんですけど、
ね、パニックバカンス略してパニバカのね、
はい、
開催ということで、いつもね暑くない季節に寒い季節にあえてやるというね。
いや、そうですね。
バカンスっぽい、はい、夏っぽいイベントをやるという。
まあ、全国的にも採用その夏フェスかなと思ってます。
12月ですからね。
採用そのね。
はい。12月の1日、2日という日程で、はい、京都のグローリービル1階から3階までを使って今年も開催します。
おぉ、
はい、もうね、2日間、様々なアーティストが出てくれることはもちろん、まだ解禁はしてないんですけど。
情報まだね、出てないということで、
はい。出してないんですけど、まあ、そこはちょっと信頼して、予定開けといてくれたらなと思うのと、今年も夏仕掛け満載でお送りしたいと思っておりますので、
はい、
もうバナナ釣ったりとかして、砂浜作ったりしてもうちょっといろいろやってきたんですけども、今年は何したろうかなと
でもみんな長袖なん
やね、まあ、ちょっと羽織ってきてるんですけどそことのギャップもね、
うん、
もうちょっとまあ異世界観はちょっと楽しんでもらえたらなと思います、
はい、
思いっきりふざける2日間なので、ぜひぜひこちらチェックよろしくお願いします。
よろしくお願いします。また番組でもね、情報が出たらね、いろいろね、はい、楽曲紹介などしていきたいなと思っております。
お願いいたします。
お願いします、
はい、
ではここで1曲、お聴きください、アンディアというね、アーティストさんからの楽曲が届いたんですけど、私もね、みんな知ってるかな、みんな何度も出てるしね、
ミ
ノラ君もユマ君も仲良くさせてもらっている、アンディアというアーティストさんなんですけれども、もともとは西川さんと、国吉さんのデュオでね、うん、国吉彩子西川慎吾デュオというね名前でドラムとピアノでやってはったんですけどね、はい、バンドになって初ですかね、
はい、
初のアルバムがリリースということで、まずは楽曲を聴いていただきたいと思います。アンデアでアーティスト。 でアーティストです。
はい、
いいですね。
大好き。
もう三好さんの声めちゃくちゃ好きなんですよ。
いいよね。
はい、ライブではこのドラムのあの動きとか、
あ、
結構癖強いじゃないですか。
そうね、
それも見ててめちゃくちゃすげえなってなったんですけど、単純に声に僕はベタボレしましたね。
うん、音源で聞く良さとね、ライブで見る良さと両方ね、また別の魅力があるグループだなと思いますけれども、うん、こちら の詳細についてじゃあゆうまくんから説明していただきたいと思います。
はいはい、じゃあ国吉彩子&西川翔吾デュオとしてやってた2人が、ね、はい、改めてアンデアという名前に改名して初めての、はい、ファーストアルバムということで、はい、鏡に映る花のようにというタイトルが、はい、10月17日にリリースされます。はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
で、そうですね、関西にもちょこちょこ来はるみたいで、
はい、
10月は12日は大阪、あ、12、13大阪、14日京都ね、来はりますんで、また来れたらぐらいな感じで、
はい、
はいですね。
こちらのアルバムはどこで購入することができるんですかね。
うん、あ、全国リリースなんで、
全国の CD ショップで買えるということですね。はい、
配信は、配信もスペースシャワーミュージック内の砕け猫レコーズよりリリースと書いてありますね。
あるからのね、はい、あのベースであるからの方がね、参加されてて、その関係でということで、そう、私なんかバンドになってアンディアになると思った、うん、2人のままアンディアに名前が変わったってことなんですね。
で、
そういうことなんですね。なんか サウンドがめっちゃ豪華になってるから、
う
ん、バンドになったわけではなくて、2人のままで再、うん、新しく出されるってことですね。
ライブでは5人編成でやってたりとか、
へ、
ライブごとに違ったりするみたいなんですけど。
そうなんですね。
いや、このアルバムめちゃくちゃ良かったです。10曲入りなんですけど、
はい、
あのどれもなんつうかこうシングル曲みたいなのがいっぱい入ってるような、
密度の濃い、
密度の濃いアルバムでした。
10曲入ってる。
どれ流してもらおうか、すごい
迷う。名前をね、本当に
迷うレベルで良かったです。
ね、迷うレベルということもありますので、もう一曲ね、
はい、
応援したいなと。
やった、
やったということで、
はい、
曲紹介お願いします。
はい、それでは、トリックとリックラという曲をお聴きください。
トリックラです。
はい、
これもいいですね。またちょっと違う特徴で、
そうですね、雰囲気も変わって
背筋が伸びるような声ですよね。
そうですね、
心が整います。
はい、
アルバムで聴いてみたいですね。
いや、ほんまにアルバムめっちゃいいです。
はい、
ぜひ聴いてもらいたい。 らいたい。
というわけで今日はもうかなり盛りだくさんでね、はい、いろんなオーディオドラマも流したし、いろんなジャンルのね、音源をね、オンエアした一日でしたけどね。なんか
濃厚でしたよ。
はい。
あっという間だったね。
本当に。あっという間にエンディングに入っていきますけれども、はい、改めてね、振り返ると、つばくらめのね、レコ発は11月3日。ね、はい、土曜日。そして、ボロフェスタは10月26日金曜日、27日土曜日、28日日曜日。で、パニックバカンスが12月1日、2日ということでね、皆さん、行ってくださいね。よろしくお願いします。はい、で私、竹上久美子のライブもね、27ので、10月のね、19日にね、ありますのでね。チラッとそれもね、安倍文彦とデュオでね、出ますのでね。
僕は2階で漏れ音聞けるやつ。
漏れ音で聞いてんねん。絶対飲みに行くと思う、多分。というわけで、イベント盛りだくさんの10月をね、楽しんでください。はい、この番組は毎週木曜日午後6時から45分間お届けしております。番組へのご意見、ご感想、リクエストなどは、
はい。E メールアドレス、info@radiocafe.jp、info@radiocafe.jp、ファックス番号07525369010752536901、075253690101、ツイッターこれからミュージック、@これから_ミュージックまでお願いします。
はい。2週目は、竹上久美子と、
川原田優馬と、
箕浦博樹がお送りいたしました。
せーの、
さようなら。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。でワクワク嵐山の渡月橋も楽しみだ。